はい、12月9日17時になりました。木曜オリジンチャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
満身創痛起きた
12月9日からかき
し何もない。
はい、劇道部から今日もひとみです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
満身創痛なの。
満身創痛どうした。
あの今左足と右足に擦り傷がいっぱいありました、
うん、こけたんだ。バイクでこけた。
バイク
こけてないですよ。
なんでバイクで 転ばないのに擦り傷できるの。どういう人生してるの。
ですね、うん、
長くなる。じゃあやめよう。
長くはならないです。
当てていい。
おととい昨日
ガナハベースで飲んで、あの階段から落ちた、
はい、なるほど。ガナハベースはエレベーターでございます。
じゃエレベーター終わった後に4段ぐらい降りるさ、
はい、2、3、
あそこ意外にな、あそこ意外になんか
ちょっとまあなんか歪んでる感じしますよね。
そ
う
そ
う
そ
う、
はい、あそこでこ
けた。若干のスロープみたいな階段があったりしますけど。そうそうそう、違います。
当てたいな。さあ皆さん参加しましょう。
いいよ、もうさらっと言ってもらって。
これは
1時間ぐらい引っ張りましょう。
クイズにするつもりは全くなかったけど。
話さなきゃいけないこといっぱいあるからさ。あの先週ほらお休みいただいたから、その間いろいろあるでしょ。あったでしょ。
そうですね、先週は同期のピロンちゃんと僕で、
あ、そうね、だから、はい、じゃあ一応だからともきもさっと答え言って終わらせて。なんで怪我したか。
そう言われたらなんか嫌だな。
早く、
なんか嫌だな。
早くダダこねるならマイク落とすよ。
違う違う、
エマさんから来てますよ。転んだ。
いや転んだとか、いやだから別にそういうわけじゃなくて、いやありがたいことに、
ありがたいこと、
はい、一昨日ちょっととある撮影がありまして、
はいはいはい、
それで、ま、ちょっとしたアクションシーンではないですけど、
あ、盾というか、
はい、まあ、あのアクション指導の方がいて、うん、まあ、ちょっとこのなんていうんですか、殴り合いではないけどっていうシーンを撮って、まあ、僕はやられる役だったんですけど、もうそれの何回ぐらいだったかな、7、8回ぐらい、まあ、カット割って何回か同じのをやって、もう島ぞうり履いて、うん、短パンでもう普通の地面にバッタンバッタン倒れて、気づいたら擦り傷が出てできてて両足に、まあ、結構なんていうんですかね、そういう撮影としてのなんか怪我というか
勲章っていうかな、はい、まあまあ、あのいい
名誉の負傷ではないですけど、
名誉ではないけど、まあまあ、でもね、
思い出だ、
うん、思い出だ。
そう、いずれ、まあ、それ撮影したやつが放送されるのが近くなったら、まあ、多分告知はできるんでしょうけど、
その時まで怪我は残しとく。
いやいや、
できれば治りそうになったらもう一回転んでもらっていい。
あの治りそうになったら自らあのその辺の道路でスライディングして、盗塁してスライディングしますわ。
あの時の傷がって言って、
はい、おとつい
おとついですね。
俺もちょうどおとついね、ちょっとした撮影行ってきて、
はいはい、なんかおとついね、いろんな撮影が
やってたんだね、
各地でやってた、
県内各地で、
はい、県内各地
で。今だからコロナがね、ちょっと続いてきて、で今まで滞ってた撮影とかが結構一気に動いてるので、
ね、一気に動いてるからね、
だからいろんなとこで撮影してます、
ね、まあまあ、だからあのあれですよね、県外の、
そうそうそう、
作品というか、
県内もあるしね、
県内もあるし、
はい、千恵さんちなみに出たの県外の、
県外のやつで、まあ、でも一応これ、
あまりあの情報公開してないものに関してはそんなにずいずいずいずい言うもんじゃないよ君たち、うん、
いやこれはね、あの新聞にも載ってたから、で何回も流れて、あの主演とか萩原さんというのも発表されてるんであれなんですけど、はい、まあ、ぶっちゃけこの女優さん、
うん、
まあ、一応出てるから言ってもいいんだけど、まあ、今隠してきましたよね、あのキツネうどんじゃなくて、
キツネうどん女優さんですよ一応、
星野源さんと CM やってる、
あキツネのね、
はい、キツネの方、
確かにキツネうどんだわ、
そうだろ、
確かに、はいはいはい、
キツネの方が悪、はい、人だったんですけど、まあ美人だね、
あ現場一緒だったんですか、
現場一緒だったんですよ、
あら羨ましい、
あのね、あーってなった、
なんだ、あー羨ましい、
よかったな、あの一応戦時中の話なんでメイクもノーメイクに近い感じだったんですよ、
ナチュラルというか、う
ん、なんかね透き通ってた、
いいなその現場、
透き通ってた、
でもまあ、 あの僕のところは女性陣が喜ぶ人もいるんだろうなっていう、
誰
イケメン、イケメン長身の、
そう、あ長身イケメン、
長身イケメンに僕は殴り飛ばされましたね、
誰だろう、俺かな、
俺かなって何、
イケメンじゃないし長身でもないし、
ヒゲは、
ただのヒゲズラの
ただのヒゲ言うなや
まあ、そういうことで情報公開お楽しみにということで、
そういう経験をさせていただきました。
ということで先ほども言いましたけど先週お休みいただきまして、
はい、
12月4日ですね、うん、劇団オゼ公演、
はいはい、2人は一応あのあれクアラルンプールに2人でショッピングしに行ったっていう。
あ、まあまあそれ2人で行ってたんだ、
はい、2人でシートと喧嘩してそこで現地解散したの
絶対シアさんが帰ってこれないでしょ
現地解散した後にガナベで会ったな
集合場所
ガナベで集合したよ
そう、リエちゃんリエちゃんと仲間たちのウェディングショー、はいはい、ご来場いただいた皆様ありがとうございました。
舞台があったんですね。
はい、
そうもうだから結構パタパタ2年ぶりの有観客ということで、うん、初めてこういうウェディングショーとしてやったから、うんね、まあ、言ったら台本もしっかりあるわけではなく、うん、まあ、プログラムが決まっててこういう流れでみたいなのはあったんだけど、やったらまあなんか全然夏の想像がつかないっていうか、小屋入りしてどんなスケジュールで動くのかとか、
なんかそうだね、で結構パタパタしてね、その当日は。
うん、だから木曜日小屋入りかな、はい、してあのやってて、いつもだったら、まあ、お休みいただいても大体その時間聞ければね、うん、あのまあ撮影とかお仕事でお休みもらってても聞ければ聞いてるんだけど、あ、
だから聞いてるもんだと思ってました。大体いつも聞くじゃないですか。
そうそう、聞いてかツイキャスにちょっとコメントしてたりとか、はい、あと誰が出てるとか、この自分たちが休みの時に誰が出てるかぐらいは把握するんだけど、うん、バッタバッタしてるな、なんか全然把握できなくて、もう気づいたら7時回ってて、
だって
全然終わってるじゃんと思って、
その日終わり、舞台終わりぐらいで今日誰とやったんだっけみたいな、あ木曜日ライブ、うん、舞台終わった後
日曜日に
ト
モキに会って、
あ大安の、
そうそうそうそう、
最終予選があった、
最終予選の控え室でトモキに、あトモキ、おりちゃんごめんありがとうねって、
ユージと出たんだった、
そう結局誰と出たのって、
あれって思って
結局はピロン
ピロンピロンです、
下田と、
はい、
出てくれたってことで、もう全然もうなんか、だから結局まあ、土曜日が本番 で日曜日があのアベンビーズとして大和の最終予選出てたんで、一回もだからその間も聞けなくって、もうなんか、あもうごめんありがとうで終わっているよね今。
なんか意外とその聞いてなかったんだなと思って、
いや全然、
なんか有事にお願いできるかなって話してて、あじゃあ聞いてみますねっていうところまでマネージャーってやってたわけ、うん、もうそっからもうなんかパタッと忘れていた。
そう、まあまあ、俺今気づいた、
な何ですか。
じゃそうだったなと思って。
ああ二人休んだんだから誰か代打出てくれたんだなって。
そうそう、ゆいさんまあまああの急なあれだったから連絡、う
ん、まあ、これなかったんで、
はい、でできなくて、じゃあまあ今一緒に TikTok もやってるし同期だしって呼んでみたら、うん、意外と初めてだったらしくて。
あピロンピロンとサッシでやるのが。
もうそれもそうですし、オリちゃんに来るのが、
あそうなんだ。あなんかちょいちょい代役、なんかピンチヒッターのイメージある。
どっかのやつはもしかしたら行ったことあるかもしれないですけど、木曜は初めてだったらしくて、あえそっかっつって。
あでも木曜はそうかもね、下里はないかも。
一番最初っすよ、ラジオ始まって一番最初で、うん、あ意外と初めてなんですねっていう話から、うん、まあ、俺ら同期だしって話を僕が始めようとしたんですよ、うん、したらあの人オープニングから、うん、ちょっとこの間久しぶりにワンナイトラブをしましてみたいな、どうしもネタをお話しし始めたんでなんじゃこいつと思って。
いやいいじゃないですか
今の聞いて思った、聞き返さなくていいよ先週の
聞き返してないって言ってたから、ね、うん、言っとこうと思って。
先週の木曜日だからできるお話ですよね、それは。
17時6分ぐらいの話ですよ、
いいね、聞きたい、もう一度
もう一度じゃない、初めてでしょ、聞いとけ。
マジかと思って、
いいね、
俺がその同期で、あ初めてなんだみたいなのをちょっといいですかつって遮って言うから、それに関連した何かがあるんかなと思ったら、全く別の多分用意してきた話を、
もうそれを言いたかったんだろう、
いきなり話してきたら、もうなんだろう、こいつラジオ下手だなと思って17時だぜっつって、
まあ、ただめったに聞けないよね、ワンナイトラブの話なんてね
もうなんかそれを
しかもこの年でだよ、
そうだそうそう、それをさ自慢げに言ってる、だって あいつ30いくつよ
34です、
もう絶対ドン引きは悪いけど、
だからめちゃくちゃ笑ったけど俺は、
もう男性陣で稽古場の10時過ぎにやってる、もうネタにしてもそんなの、
あだからな なえ どういうつもりでこの
ラジオ本当だよね本当どういうつもりでだよねこのラジオで話そうと思ったんだろう
一応脱毛の話しましたのってありますけど脱毛の話も一応したんですよねしましたでもこうやって言うってことはやっぱ下ネタの方はちょっとスルーさせてもら
そうですね、
まあそうね、うん、たけしーさんがいらっしゃってますね遅れましたがこんにちは土曜日お疲れ様でした
お疲れ様でした
たけしーさんもお久しぶりにね、うん、お会いできまし
てたけしーさんもいらっしゃってたんです
か考え深かったロビーでさ、はいたけしさんとあのタッキーさんつったら
あそうです、ね、
もう劇団オセのね
もう何回も
超常連さん
って、はいはい、
この時期日付変更戦で我が町で会うさ
そうですね
だから足ビナーで3名でお話した時に俺回してねあの、うん、我が町じゃなくてこの時期にここで話すの新鮮ですねって話して、
まあ、確かに
あそうだねでもやっとこう来たねっていうね
まあ本当に2年ぶりですからね、うん、だから有観客お客さん入れてってなって、まあ、ちょっとSNS とかでも書いたけどこんなにやることあるんだっていう感覚なんかもう直前になってあそうだこれも準備しなきゃこれも準備しなきゃっていう
なんか多かったなな
んか配信だったらまあね舞台だけ劇場の中だけ気にしてれば、うんまあ、あれはあれでねこの配信のためのカメラ割りだったりとか、うんうん、なんかってあるんだけどお客さん入れたらもう当たり前だけど止めることは絶対できないし生だしで迎え入れるため の, この受付の準備とかでましてコロナ対策でアルコールして検温してとかってなってたら
た
こんなになんか 動かなきゃいけないのかって言ってずっと動いてた
初めてで会場の椅子を拭いたの全部
あ拭いてましたね
だってさ本当みんなやること多くて、
はい、
変な話俺いつもやることってそんなやらんわけ、
はい、やることやらんわけ
って演出やってた時はね、
まあ、だから集中してくださいそっちにとか、うん
だけど今回は特に何もなかったからあのエスコートぐらいだったから
そうそうそう、
はい、率先してねもうだって若手のみんながもう違うので全部動いてるからあやろうと思って俺と一緒したんであの手すりを一生懸命拭いてたってい
う、もう手空いてる人拭いといて秋山が叫んでロビーに
俺と一緒したんだけポツンと残ってポツンと二人で拭いてたってい
うまさかの手空いてる人がトップ2っていうね
いや良かったですよでもリーエや本当おめでとう
あ、ね、よかったね泣きました新谷さん
あのね最初の昼の挨拶の時、
うん、ちょっと涙声だった
ちょっと泣いたね
あ
なんかやっぱ感慨深いのがあったね夜はそうでもなかったけど、
まあ、まあ1回やってるからね昼で、ま
あまあ、昼はなんかねやっぱなんかいざあっちに立つとそれまで全然泣くとかなかったのに
あ
やっぱ一気に込み上げてきたね
でもお客さんも見てるのもあるし
本当にこいつ結婚するんだな
全部もしてるから全然でも本番だから見てる余裕なくってなんかまあまあ、この出しはけだったりとかね、うん、やることもちょいちょいあったりとか客席と舞台裏ぐるぐる回ってていやなんかうるっとは来るけどでもやっぱ緊張と疲れで泣きはできなかったな、うんだからちょっと、まあ、終わった後にリエさんにも言ったけどなんかもう泣きたいから泣きたいっていうか本当に感動したしおめでとうって思ってるけどやっぱ緊張で泣けないから泣きたいから披露宴呼んでくださいと
そうだよね
そうなんだよ落ち着いてみたいって言って
だって変な話さ余韻に浸る時間もなかったわけ昼公演が終わってすぐもう準備して
もう1時間半ぐらいで会場です、
うん、ギリギリだったもんな俺久しぶりだよ朝も弁当食わんでさ
私もだって
やっと食べたのが3時ぐらいだったからね
本番夜の本番始まってから食べたもんおにぎり1個
そんぐらい今回パタパタしてからリエさんも結局夜公演終わってすぐ手紙入ったから、
うん、
もういつもの舞台っていう雰囲気なんですけど
まあねそうだから、
はい、なんかトモキいたよね
昼公演見ましたよ、
ね、
マングーさんとキヨ様に挟まれて見てました
あ嘘いたの
あ僕の隣に
あ違う違うあれ紙でしょあびっくりした
ああそういうことねびっくりした
一番こなそうな2人と思って
そうマングーさんとキヨ様の間に座って僕は
あそうそう、まあ、ちょっとソーシャルの、ね、関係で空席が空くからちょっとなんか貼ってあったのよいつもこう劇場で貼ってあるこちらの席には座らないでくださいっていうのがあったから、うん、ちょっと寂しいなと思ってでせっかくだから芸人とか、まあ、休んでる大勢メンバーとか
いいね、貼ってありまし
たよいるけどこの印刷してそれをこうまあ、なんていうの出席してるよって言って
そうそう
そう貼って私なんでこんなに忙しいのにこんなに自分で仕事増やしてんだろうと思いながら
貼ってそうだなんかちょっとショックなことがあったわそれで思い出した
何
ショックなことがあったのお客さんがさ何、
はい、
いて「まあ、おりちゃん聞いてくれてるよと」
と、はいはい、
多分リエさんの友達かなんか年代がちょっと上ぐらい、うん、リエさんより
はいはいはい
ラジオ聞いてますよって声かけてもらった。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
聞いてくださってるかな。
家族で来てたんだって。で、はい、この紙貼ってあったでしょ、
はい、うん、
紙を持ってっていいですかって、
うん、
あ、いいですよ、もらってくださいって言って、なんか芸人さんとか撮ってたから、
はいはいはいはい、
でせっかくなんだって言って、あのヒートと、
うん、
トモキのは見つけて、俺の見つけられんかったみたいで、
あ、はいはいはい、
俺の時持って帰ってないのよ。
いや、それは見つけられなかったからでしょ。
いや、でもなんかさ、ラジオ聞いてんだと思って行って
ほしい。もっと探してほしかった。
探してほしかった。
深夜さんのないんですかって言ってほしかった。
一生懸命探してほしかった。多分その近辺にあったからかわからない。
近辺にさまざまあったんでしょうね、僕とか秋山さんのは。
あ、持っててくれたんだ、ありがとうございます。
嬉しいよね、あんなやって持って帰るの。
そうそうね、嬉しいよね。
あのよくグッズが売れ残るとか言うさ、 あんな気持ちになった、はい、なんか人気者
か。よかったね、ぐしゃぐしゃに捨てられてないでね。あ、そうね、ともきも昼間来てくれて、
はい、見に行きました。
ありがとうございます。どんなでした？
いや、よかったですよ。
よかった。
本当にちょっとうるっとくる場面もありつつ、でもちゃんと笑えるし、おぜっぽいなって思いながら見てましたね。
あのでもノーブレーキのお二人、はい、司会めっちゃうまかってさ、
はい、
あの二人が言ってたけど、ね、最初の鍵屋で風のつかみのボケっていうか、
はい、
まあ変屋さんと
か分かりづらいボケだなって言ってたさ、はい、本当にその通りだなと思って、いざ見るとね、
は
い、
うん、
でちょ夜公演行くまでに、うん、ノーブレの2人と、うん、あ、ひとしさんがもうテレビ行ったから、
あ、はいはいはい、はい、
そうですね、
俺と平山さんと、まあ、一回打ち合わせしたわけ、
まあ、任せるよみたいな感じで、
ね、うん、昼ちょっとこれ分かりづらかったと、
うん、
なので振りをもうちょっとこうしようとか、うん、ああでもないこうでもないってやって、
うん、
なんかでもそれこそなんかね、一緒に作ってる感じがしてよかったね。
まあ、でもあれはお客さんの反応がないと直せないもんね。
そうそう、直せないところであるね。
なんかお客さんポカンとしてるなとか気づいてないなっていう、あの
だこれこそなんかおぜ的な笑かし方なんだろうなと思った、うん、お笑いさんと、
俺はだから別逆だから分かるというか、組み取って見れるから、
うん、
別にいいボケだなとも思った。
あ、本当に
多分、ま
あ、
うん、説明しすぎない方が、
そうそうそう、はいはい、なんだろう、このちゃんと地方もあっちに配置するっていうので、うんうん、まあ、なおちゃんと平安さんが昼公演その座っててやってたけど、この絵面的に置いたんだなぐらいの感覚だったんです、
うんうんうん、
その鍵屋で増えてるメンバーは今稽古場でね、うん、
オリジンリューブクラブでね、
実際に稽古してたりとかするから、その地方の方までは稽古できてないだろうって思ってたんです、うん、で2人その地方役で出て終わりかなと思ったら、最後に立ち上がって引いてなかったんかいっていう、ちゃんとボケで終わらしたと思って、めちゃくちゃいいボケだなと思ったんですよ。
そうなんだ、ただ反応が薄かっただけなんだな。
反応が薄いってか、多分トモキとトモキは直高と平安さん自体を知ってて、そっちに注目ができたけど、知らない人からしたら本当にただの地方の人が出てきたしか思わないから、
そう、一瞬というか、最初は僕も結構距離遠かったから気づかなかったんですよ、うんうん、この平安さんと奈央ちゃんって、
うんうん、
けど味方もちゃんといるんだと思って、なんか鍵屋で風わーってやってる時に、僕も鍵屋で風は一回投資で全部やったことがあるから、
うん、
わ懐かしいなと思って、ちゃんとすごいなと思って見てたら、なんか急にあれ奈央ちゃんと平安さんかってなったんですよ。
あ、気づい
たっていうので、まあまあ途中で気づいて、もう終盤だったんで気づいた後ぐらいに2人立ち上がって出てきてみたいなのがあって、
だから劇団オゼとして見に来てくれた方とか知ってる方は、お、平安さんと直高できるんだ、んできてない、いや弾いてなかったんかいっていう段階があったかもしれないけど、知らない人からしたら、
そう、単純にリエさん
ね、弾いてるんだ、
お友達で、
ね、まずそこ見ない
もんね、そうそう
そう、
ふーんで終わってしまったのかもしれない、
だから逆にノーブレさんがいて、うん、いや弾いてなかったんかいみたいな、
うんうん、
ツッコミ
がちゃんとあったから、うん、そこで分かりやすくなって、それはそれで普通にいいボケだなと思って、
そうなんだな、だ昼とちょっとまあまあ変えて、まあ一応ちょっとね受けもあったからよかったけど、
だから要所要所にそういうやっぱりちゃんとこの式として、
うん、
披露宴としてやる流れもありつつ、
うんうんうん、
ちょっとやっぱどっかでボケ挟むみたいなのとかが、はいはいはい、なんか面白かったなと思って、
もうここまで言ってくるのも次なんかトモキに何かあるときはね、トモキさんのやりましょう、ヤシビナーでね、
いいですか、
何を披露宴を
披露宴を
トモキの披露宴、
トモキの披露宴、トモキを披露します、
トモキを披露しましょう
よくわかる
でもね本当にね、いろんなね方にね、このパッケージってこういうやり方もあるよっていうね、
あ
提案できたかなと思います。
そうだから俺それこそ、うん、 打ち上げというか、うん、あれの時にも言いましたし、その次の日に秋山さんとかにも言いましたけど、あのきつねうどんがまあ余興で漫才をするっていうくだりがあったじゃないですか、はいはいはい、俺あの漫才もヒープーさんが書いたと思ってたんですよ、はいはい、普通に面白かったし、
はい、
そう普通にあのいいネタだなと思って見てて、で最後うどんさんがまあ昼公演の時ね、うんうんうん、ちょっと
感極まった
感極まったとこあるじゃないですか、あれもあってちゃんと面白いのあって笑って泣けるようなものにしてるから、
うん
うんうん、それも全部演出なのかなと思って、だとしたらヒープーさんやっぱすげえなって思って見てたんですよ。
いや
で終わりでヒープーさんに、あのキツネうどんの漫才も普通に面白かったっすねっつって、あれヒープーさん書いたんすよねっつったら、いや俺何もやってないよっつって、あれ自分の手書いてるはずよっつって、えっつって、
待て待て、今なんかさらっと自分の手柄にしようとしたでしょ。
そうあれびっくりだよな。
そう ネタもなんか見てアドバイスというかダメ出しみたいなの、お俺何もしてないっつって、むしろ見てないもん俺っつって、袖でちょっと見れたかなぐらいしか見てないから、なんか受けてたし、うん、俺もびっくりしたんだよっつってヒープーさんが言って、
びっくりしたんだよ。
俺もだからさっきラジオ始まる前に あれ入れあってからヒートに、あのネタは誰が書いたのって聞いて、う
ん、そうちゃんと最初そのなんていうの昔話の話をして、うん、それを、リエちゃんと2人が出会ったみたいな話の鏡漫才っていうんですけど、はい、同じ話でこの内容をちょっと変えてやっていく、うん、そういう漫才の技術みたいなのがあるんですけど、それをやってたんで、うん、あれもうそんなことできるのと思って、
きつねうどん
よ、あれ珍しいな、褒められて、
大腕いけそうだな、
いや、まあ、落ちたわいや転倒するんじゃないよ、ちゃんと落ちたわ引っ込ませるんじゃないよ、
いやでも本当にそれは思った、鏡漫才してると思って、
ありがとう、
まあ、ヒープーさんだからそれをさせたんかなとかって思ってたから、
なんかね堅くなにね、私なんか基本は私が書いて、まあ、うどんちゃんに投げて、はい、もうちょっと沖縄っぽくとか、このリエス最後に対する思いじゃないけど、
はい、
とかをうどんちゃんが書いて送り直してくれてのやつで、でまあ話しながらだけど、なんか送った演出が一応ひとしさんだったから、送った方がいいのかな、送るべきだよな、うんって思ったまま時が流れ、あでまあ、本番も見てくれるか、でゲネも通さなかったわけ、これゲネ通しますって言ったら、うんいいよ最初と最後だけでみたいな、あ分かりましたって言って、でなんかきつねうどんですって言って、じゃあおち行きますって言って終わって、
多分ね
そのまま
その余興の時も僕のこの座ってるシートの列に座ってた3人ぐらいいたんですけど、
うんうん、
女性の方だったんですよ、うんうん、お客様が、うん、だからリエさんのお友達なのか、うん、ずっとわーっつってリエさんがそのなんか登場したりとかするたびわーっつってリアクションしてたから、多分お友達の方なんですけど、うん、その人たちも最初普通にファハーって笑ってたんですけど、うどんさんが関係を持った時にハーって言いながら見てたからめちゃくちゃいいこの余興だったなと思って、
それはいいね、
そうそう、その印象だから会場から見てるこのお客さんの反応も横で見てるのもあり、すごい、だからあれは単純にすごいと思いました、
ありがとう
ございます、めちゃくちゃいいネタでしたし、
ありがとうございます、
なんで新谷さんがドヤ顔で、はい、で一回、
はい、そうですね、うん、来週また同じ公演が、
来週
4日間公演があるんでしたっけ、
もう疲れたまあちょっとなこの疲れた原因っていうのもまたちょっとね、はい、別でもあったりするので、うん、まあそんな話もしながらねしながらね
一旦ね、はい、ちょっと、遅れましたが CM の方に行きたいと思いますけども、はい、メールアドレス、メールもお持ちしております、メールアドレスはオリジンアットマーク FMNAHA.JP、 すべて小文字で ORIGIN アットマーク FMNAHA.JP となっております。懸命にリエちゃんウェディングショー見たよの係までメールをお待ちしておりますそれでは一旦 CM です。
第4回沖江通りうまんちゅ落語祭り、12月15日から19日まで沖江通りがでっけえ落語寄せになるってんだから驚きだ。無料公演はお気軽に、有料公演はじっくり楽しむ。お問い合わせは 868-0913 うまんちゅ落語祭りまで。
はい、12月9日木曜日17時24分になっております。木曜日ジンちゃんプレイやっております。
ありがとうございます。キャスもたくさんいらっしゃってます。あゆまさんこんにちは。
こんにちは。
はい、ピロンピロン下田との話になりました。あんつばさんこんばんは。
さんこんばんは。
はい、たけしーさん沖縄大好きさんもこんにちは。と
こんにちは。
はい、たけしーさん、あのアシビナーでこの時期に会うっていう確かに新鮮でしたね。
新鮮でしたよね、本当に。
りなままさん、ともきさん、しあさん、ひとみさん、気温2度の北海道から、今週もこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。半袖やで俺
だからよ。
今日暑いな。
そうめっちゃあれだけど重装備してるけど。たけしさん、私の席は浩二さんとミーカーさんに挟まれてましたと。2人とも出てたのに。
レアだ、レアレアキャラですよ。
あんつばさん、舞台限定のきつねうどんのネタと。
一応あれはだってもうあっち以外でできないんじゃないですか。
あ、一応ちょっと内容変えて、まあ、もちろんこのね、はい、リエさんに特化したネタだったので、うん、あれだけど、まあ、ちょっと題材は同じでに、あの今月のライブで、
まあ、まあ結婚式のね、その設定の、うんうん、
そうそう、だから結構完全にリエさんってこんな人っていう感じで話してる漫才だったので、まあ、そこは直してというか、ちょっと今月のライブでやる予定でございます。
だからあそこで見れたあのネタはもう多分二度と見れない。
もうあれはもうだって、はい、まあ、例えば人が同じ披露宴だとしても、ね、新婦だったり新郎が変われば全然内容は変わるので、
うん、そ, それこそもうリエさんが本当に披露宴を挙げた時に余興であれやってよって言われたらあるかも、あれかもしれないですけど。
そうだよね、本当の披露宴もしやるとしたらあれやらんと。あなた、
まあ、
俺たちは出ないからもう2人で担って
、お声かけいただいたら別に
余興になってさ、オリジンの代表として。
じゃあなんか、ね、代表としてって言わないの。じゃあなんか、まあ、もともとね、このちょっとプログラムも最初と変わったじゃないですか、3週間前ぐらいに。で、まあ、オゼメンバー最初そこまで出ない予定だったんですよ、
はい。
で、まあ、ウェディングショーっていうことで、じゃあもっと崩すかと、オゼメンバー全員出て、もうちょっとこう、まあ、言ったらそのさっきの地方のじゃないけど、はい、コメディ色をもうちょっと出そうかみたいな話になって、うん、まあ、じゃ あ, あのっていうことにしようと思うってひとしさんに言われて、ああ、分かりました、はい、だからキツネうどんが漫才やってって言われて、尾瀬公園ですよ って。ああ、
そのノリで決まったんだ。
そうそうそうそう。で、あの、そっからネタ書いてやって、そしたらなんか、まあ、終わったら、まあ、シュリノスケに代表に、なんかキツネうどん新ネタやったんすかみたいなこと言われて、いや、で新ネタも何もうちら別にそんなネタないし、うん、こんなのって新ネタっていうか、それ用に書いた方がやりやすくないみたいな感じになって。
シュリ代表来てたっけ。
あ、うん、あのちょっと別の仕事で結局来られなくって、なんか聞いたみたいですけど、そうそうそうっていうのもあってね。でもう何が疲れたって、あのサプライズがあったんですよね、リエちゃんに、うん、
はい、
リエちゃんへのサプライズがあって、うん、もうそれに全神経を注いだというか、バレないように
リエちゃんの、ね、
もう連絡、衣装とかも、あのリエさんがやってたんだけど、また別で連絡取って、あのいついつに、じゃあ、あの着いたら連絡してくださいって言って、
あの本ちゃんの旦那さん、
はい、
本物の旦那様が最後迎えに来るというね。
だって実際は来れないっていう、
そうそうそう、本当に
来れないっていうか、客席にはいるんだけど、恥ずかしいから舞台には上がらないよってずっと言ってて、
だからひな席とかももともとリエさん用の一つだけとか、
そうそうそうそうそうそうって言ってて、まあ、最後、まあ、サプライズでっていうこと、まあ、こっちからちょっと依頼して、どんなですかって言ったら、じゃあ最後だけならっていうことで、あの出てもらって、もうだから今、あの衣装をここにかけときますつって、でも今ここ開けるとリエさんが衣装見えるかもしれないから、もうギリギリまで開けないでとか、電気つけてとか、開けるタイミングとか、もうリハーサルできないじゃん絶対に、うんうん、だからどこで開けるとか、どうやって歩くとか、もう全部想像でしかないわけ。
想像でもそれをこっち行ってくださいというか、
そうそうそうそう、
どこ歩いていけばいいかも
想像広い、
説明する暇もないですもんね。だってだ
会場して、お客さんとして、まあ普通に旦那さんがいらっしゃった時に、あの説明して、なんかその時に、あの客席の様子楽屋から見れるじゃないですか、テレビ、はい、モニターで。もうだから、あの前の日に楽屋のテレビ絶対消しといてよつって
バレるからな。
そう、バレるから、絶対消しといてよとか、このタイミングでここの旦那さんが着替える扉開けたら、リエさん袖でスタンバイしてるから絶対開けないでよとか。
でも旦那さん最後出てくれてよかったな、
本当に。
俺最後リエあれで大号泣するかなと思ったけど、そうでもなかったな。
まあ、やっぱ舞台に立ってるっていう、そのなんか緊張感はあるんじゃないですか。
なんか 最後はあのリエのバカ泣きを見たかったけどな。
まあまあそこはやっぱ化粧もしてるとかそういうのなかなかあるんですよね、そういう。
次もしね本物の結婚式やるとしたら楽しみですな。
大号泣、
大号泣
絶対しんやさんが大号泣するはずよ。
いや俺はしないタイプだからよ。
いやいや広公園でちょっとうるっとしてましたよ。
ちょっとうるっとしたけどあでもリエのお母さんのチャンプルーを思い出してうるっとしてからよ。
あなるほどねお母さん込みのね。
いやでも本当に広いんでしたね、はい、本当
よかった。でもやっぱ見てたらね、あのなんか話になるけど、あこなんかこの準備してる間はもうなんかずっと、あじゃあこれミカの披露宴の時はこうしようねとか、誰々の披露名古屋の時はこうにしようねってずっと言ってた、ね、
次がね、そう対策は分かるからね。
次はじゃあこうしようねってずっとみんなで言ってた。
そういうじゃあもう次もできるようなあれができたんですね。
そうそう、なんとなくのフォーマットっていうんですか、はい、
まあ、初めての試みでありましたけど、うん
二度見しちゃったまさかいるとは思わなかった。
あと何、あと一番ね最後新鮮だったのが、あの久しぶりにノーブレーキが司会入ったでしょ、
はい、
で久しぶりに最後撤収の時にお笑いがいたんですよ。
そう、ね、
ノーブレーがずっと最後まで手伝ってくれてた、
はい、
撤収を。なんかこの雰囲気久しぶりだなと思う、ね、
一緒にあのパンチを巻いたりとか、
うん、そうそうそう、なんかねやっぱ二人明るいさ、
はい、
だ撤収もなんか明るいんだよね、二人だけずっと喋ってるから。
そうそう、ずっとボケてる。うちらもう疲れ切ってからさ、ちっちゃい釘ずっとさ黙黙々と抜いてたわけ。もうちっちゃい声で全然できん全然できんって言ってる後ろで、なんか
いやでもいいよねああいう雰囲気ね。
歩夢が全然終わってないのに、よし終わったよし帰ろうって
本当に助かりました、ありがとうございます。
そうノーブレーキはね結構本当に手伝ったり見に来てくれるのでもう初代言ったら武漢ですからね歩夢が。
まあそうだ ね、
だから本当にありがたかった、
ありがたかった
、はい、ご来場いただいた皆様もありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
でそう、あの会場で販売したオリジナルマスク、
はいこれですよ、
はい、とあそう今シアさんがつけてるやつと、
はい、
はい、この披露宴のダイジェスト映像を販売することになりまして、
はい、
そうでちょっとまあ音楽の著作権の都合上、はい、あの全部が使えないんですよ映像が、
はい、
なので、まあ、ダイジェストでリエさんが旦那さんに向けて書いたラブレターをリューティーさんが歌にしてくださって、
はい、
でその歌に載せて載せて、まあ、ダイジェスト映像、
うんうん、
でひとしさんからのお言葉とさっき言ったきつねうどんの漫才もか、きつねうどんの漫才とあと深夜さんの頭からの言葉は、うん、全編載せます。
へえ、
そうなの。
なので
深夜さんのやつは昼ですか、
昼にしようね、昼にしようね、夜公演は冷めてるらしいから
深夜さんがじゃ あの平安さんから水受け取ってあたふたしてるところも乗るんですね。
そんなことしてたのね
その前にリエさんはもう水飲んでたのに、
どっちかというと夜の方がきっちり喋れた感じがするんだよね。
いやでもそこはね、なんかたどたどしくても涙声が聞きたいですよ、うん、みんな。
ちょっとまだあの、うん、あわあわしてるシ
アさんが、あわあわしてる、
うん、あ、安坪さんが、秋山さんお高いんでしょってきました、マスクがマスクのみの販売が1200円、白黒各ですね、はい、おのおので映像付きが、1600円になってます、
うん、
でちょっと映像これからつけるので、まあ、年今月末を、ちょっと
メドにね、
メドに、
うん、
はい、作成しますので、はい、予約というかはもう受付しておりますので、ベースかな、
はい、
かもしくは直接 DM で連絡いただけたら対応いたしますので、
はい、
よろしくお願いします。あんつばさんが、ね、テレビショッピングみたいに安い
思ってないだろ
いや思ってるでしょ、指ささない、
はい、ありがとうございます、
はい、でもう一個ごめんなさい、いつだっけ、お笑いライブの次の日に、うん、お笑いライブもご来場ありがとうございました、うん、先週言ってたかもしれないけど、はい、帰省しまして、
あ、
はい、サプライズ帰省で父親の古希のお祝いで帰りました、
うん、2週連続サプライズしたんすか。
そうだからよ、そう
サプライズ習慣が、サプライズ疲れがあるんじゃないですか。
もうサプライズ疲れはあるよ、だって
もしかして、
もしかして、なのでお土産買ってきました。
うわ、
2年ぶりだねこんなのもね。
え、これ埼玉の、
埼玉の、
あいいね、
もうさ秩父が近いんですけど、お家そうなので秩父のポテトチップス、
あおいしそう、
味噌ポテトチップ、
何それ、
うちらと言ったらやっぱポテトチップスでしょということで、なんかね秩父がめっちゃ味噌文化だわけで、味噌ポテトって言ってじゃがいもに天ぷら粉つけてあげたのに甘い味噌だれかけて食べるのが美味しいんだけど、そうそう、この味噌ポテトは埼玉県秩父地方で昔から愛されてきた郷土料理の一つですと。
ちょっと何それ美味しそう。
これのポテトチップス私も食べたことないんで、どこまであれなのか、
どこまで味噌なのか、
そうそう。ともう一個なんかこれはどこ限定なのか知らないけど、コンビニで売ってた濡れじゃが。
なんすか
濡れじゃが
甘辛醤油味、
カルビーじゃないですか。
そうそう、これはなんか関東限定なのかな。
なんか濡れせんべいっては聞いたことあるけど、あ、そうそうそう、その辺のイメージ。
そうなんか関東っぽいなと思って。全然開かないじゃん全然開かない。
じゃあ本当に全然開か
ない。いや多分なんか飛行機乗ったりしてるから、あれ
気圧とかで。
埼玉干し芋ってなかったって言うけど、干し芋はどこでもあるんじゃないの。
は
ぁ、まだ開かない。
でも嬉しいよね。
マジであかんな、これ上から。
久々だな、このコロナ明けて、この
知らんよ
地域の限定のお土産食えるっつうのは。
いやもう
なんなら東京はほら来週行くじゃないですか、
はい、
買えるから埼玉のお土産にしようと思って。
ちなみに東京のお土産ってあるんですよね。僕一人残ってるんです、ね、
これはあれ、ともきどうする、共同で買う、それとも別々で
買う。おりちゃん用で買います。
おりちゃん用で
一緒に、それとも別々で買う。
別々、じゃあそれぞれ別々でしやさんに買いますか。
OK、 じゃあ相談なしね。
はい、
あいいねいいね、東京いいね。
じゃあ、はい、味噌ポテト、
はい、行きましょう。味噌ポテト
私も食べたい。
い
ただきます。
匂いはそんな味噌の匂いしないけどね。
本当、
うん、
する？
うん、
うん、
あ、する？かすかに。
いや、
結構あでも甘い、
甘い味噌の味する。
本当、
うん、
ちょっとちょうだい。
なんか塩っぽい感じはしない、
う
ん、
ね、美味しいね、
甘い。
ちょうだい
なんか味噌ポテトチップって言ってるのにこの、うん、甘いのが不思議、
うんうん、
でもなんか群馬とかも、秩父もそうなんだけど、焼きまんじゅうって分かります？群馬の名産なんだ、名物なんだけど、あれも味噌に砂糖を混ぜたやつをおまんじゅうにつけるやつなんだけど、結構甘い味噌の文化、群馬もそうなのかな。
甘い味噌の文化。これは別に味噌汁とか作らないね。
うまい。あ、味噌ポテトだ。
へー、やっぱそのなんていうんですか、普段の味噌ポテトの再現はできてるんですか。
できてるできてる、あのなんか鼻に抜ける感じが、なんかね、しかも借金なし大豆って言って、
うん、
美味しい、
埼玉県秩父地方で作られてきた在来種の大豆、借金がなくなるほど収穫量が多いことがその名前で由来であり、不景気にも負けない縁起の良さが注目を集めてますと。
へー、
借金、
借金なし味噌。
へー、なんかそんなもんだ。
そうそうそう、
だからもう笑えるぐらい大豆が取れる。
そうそう、めっちゃ取れるんだって。
あー、なるほどね、黒字、絶対黒字ってことか。
はい、じゃあもう一個濡れじゃが。
いや、ありがとうございます。おいしい味噌ポテト。
あ、濡れじゃがだ。
濡れじゃが、
一番最初に食べて。
濡れじゃが、濡れじゃが、
濡れじゃが、
聞いたことないな。
あ、しっとりだ。もう掴んだ感じでしっとりだ。
あ、
いただきます。
あ、
え、
あ、しっとりだ。
うん、
あ、最後飲み込んだ後の、あのなんていうの、鼻に抜ける感めっちゃ好き。これもやっぱ甘じょっぱい感じ、
うん、甘い、
すごい。濡れじゃがってすごい
な、不思議だな、うん、なんか不思議、う
ん、これ なんかでもこれに近いのなんかあるよな。
なんかね、あの海苔の、あ、うーん、東京とかは違うのかな、磯辺焼きとかは、うん、うち砂糖醤油なんだけど、うん、まあ、そういう系だね。そうだから、だいたい砂糖醤油とか味噌にも砂糖混ぜたりするから甘じょっぱい文化なので、
うん、
と
これはもうお家持って帰ってください。
何、うん、
ね、
トウモロコシ
どうやってこうやって持ってくるわごまくるみ入りそばうどんめんつゆ。
何それ、めっちゃうまそう、
あ、逆、これも秩父の名産でございやす。
くるみ、
うん、ごまくるみ、
めんつゆ。
そうそう、めんつゆ、まあ多分あえ物とかタレとか鍋のあれとかでもいいと思うんだけど、なんかあの、あ、ごめんなさい
あれ怒ってる
違う
判決下されたんかなと思ったびっくりした
有罪。
うーん、
そうそう、この秩父長瀞とかのお蕎麦屋さんとかでこのごまくるみそばみたいなのが
すごい、めちゃくちゃ濃厚そうだ。
ごま味のってこと、
ごまとくるみを多分一緒に吸ってるんだと思う。
なんか、
あのゴリゴリゴリゴリ吸ってタレにしてるのをめんつゆと混ぜてるんだと思う。
和え物やドレッシングにもいいんだ。
そうだからね、最近タレ系をお二人によく あげるから、
ごまドレッシング的な感じで。
そうだよね、
使えるのかな。まあ、そばうどんにも使える、めんつゆだから、
まあ、向こうではめんつゆとして、あの、
なんか以上、まあ、あえ物やドレッシング等にっていうも書いてあるんで。うわ、何これめっちゃ楽しみ、
ね、
やばい。
そうです、
うちにも、うちにも一本あるけどまだ使えてないので。
皆さんも埼玉に行かれた時はぜひこれを、
ね、そう、秩父のね、あのしゃくしな漬けとかも美味しいんだけどね、
味噌も入ってるんだ。
そうそう、やっぱ味噌文化なのよ。
でもタキシーさん分かってますね、秩父に行くと黒味噌ばよくあります、ね、
そうそう。でも最近、最近って言ってもここ 5,6 年かな。私がこっち来る前はそこまでではなかったけど。
でも今思ってたヒートが本土の方でよかったわ。
なんでよ。
いや、そうじゃないとこんなって俺たちさ文化に
触れる機会がまずない、
ね、ないよね。
ないっす、ないっす。
え、こんなのあるんだって本当に思うもん。あんな濡れじゃがとか味噌ポテトもそうだけど、あ、そんな食べ物あんのみたいな。
そう、久々に帰ってからさ、うん、
マジ味噌
ポテト、面白い、ありがとうございます。
はい、何の、あ、拍手か分かんないけど、久々にだからね、お土産も買えたし、
うん、
いやいやいや、
こういうめんつゆとかいいね。なんか沖縄から渡す時でこんなのないさ。
あ、
なんかぶっちゃけ単体で出すみたいな、食べ物としてみたいな。
あ、でもドレッシングとか最近増えてますよ。
あ、シークワサー味とか、そういう
とか、あと何だっけ、何かで島らっきょポン酢みたいなのが流行ってる、流行ってるっていうか、なんか昔ちょっとテレビ番組で取り上げられてたみたいで、うん、なんかそういうポン酢で、あの、いろんな味があるとか。
マジ美味しそうだな。
うん、のもあったよ。はい、
ありがとうございます。
こいつちゃ
う、砂糖醤油は餅だな。まあ確かに、うん、正月のイメージあるな。
はい、
はい、
うん、
はい、ああ、はい、
一回し、
一旦ね、また CM に行きまして、
はい、
またメールツイキャスト紹介していきたいと思います、うん、それでは一旦 CM です。
今年最後のオリジンお笑いライブ起承転結、12月25日の土曜日、クリスマスの日に開催します。
ほうほうほう、
サンタさんからクリスマスプレゼントもあります。18時半会場、19時開演で、チケット2000円テンブスホールで行っております。配信もやってますよ。クリスマスの日を笑って過ごしましょう。
うほううほううほう、
いやゴリラだったわお前。
トナカイも待ってるリラ、
いやゴリラだなこいつも、
リラリラ、
いやゴミリラやし、ゴリラ集団。
はい、12月9日木曜日17時42分になっております。木曜日にチャンプルやっております。
はい、ということで、はい、メール紹介しましょうね。
メール、はい、お願いします。
はい、オリジンチャンプルーって秋山さん、新谷さん、ともきさん、こんばんは。
こんばんは。
あんつばです。
あんつばさん、
秋山さん、大安予選お疲れ様でした。
お疲れ様でした
。
俺も俺も。
ともきもいたんだけどな。うん、月曜日朝に結果を知り、なんでアベンビーズがないばって大きい声を出してしまいましたと。
しちゃったか。
しましょう。秋山さん、沖縄チャンネルで、うどんちゃんさんと料理を作ってますが、あれってうどんちゃんさんの家で料理してるんですか、うん、自分は中身汁は作ったことないので、次は中身汁作ってほしいなと。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あと、料理の撮影はあのいろんな場所でやってますね。固定ではないので違う場所でやったりもしています。中身汁ね、私も作りたいのでちょっと候補に入れておきます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
O1 予選ね、
はい、
アベンビーズなんでないわ。俺もびっくりしたな。アベンビーズ最初の結果出た時は4位ぐらいじゃなかった？6位とか、
うん、8位かな。だから、もしそのままいけば入るねみたいなぐらい、う
ん、あそこから何かしらのあるわけ、
新鮮
の
あ
れが入るの。それとも、
あ、もう一回ネタやります。
もう一回ネタやるんですけど、
あ、そうなんだ。
はい。
あ、そういうことね。
ネタ時間も1分増えて、
あ、
1回戦は3分だったんで、
4分
で、最終戦は4分で、
あ、
まあ、だから1回戦とネタ変えてくる人もいれば、同じネタをちょっと直してやる人もいればっていう感じなので、
あ、
まあ、そこでやっぱりこの上がり下がりは、はい。
俺だからあれが基本だと思ってたから、あ、もう入るんじゃねえと思ってたっけ。あ、違うんだね、
うん、そうそう、ま、もう一回やって、
いや、じゃあもう来年に期待ですよね。
いやーねー、なんか初めて、なんていうの、まあ、マネージャーでちょいちょいちょいちょい言ってたので、
はい、
なんかシステムとか仕組みは分かるじゃないですか、うんうん、まあ、流れというか、うん、なんで控室に自分いるんだろうって思うよね。
ああ、まあそうか。
うん、だし、あの OTB のスタッフさんも知ってる人とかがいて、なんか、はい、 今年は出る側なんですねみたいな、
まあ、そっか、ね、そうっすよね、
本当にねみたいな、本当にねみたいな感じで。
でも久しぶりに OTV 行ったな。
うん、行った。3年ぶりぐらいかな。
3、4年ぶりぐらいに行ったんじゃないかな。
うん、変な感じだったな。
あ、でもまあ僕は楽しくできたかなという、
まあ、私もたなんかおお、こんな感じなんだじゃないけど、まあまあもちろんね、残念だ、残念だっていう気持ちもあるけれども、
う
ん、
そうね、うん、最終予選はその審査員の前でネタやる、
うんうんうん、
でネタやった後になんかもう審査員ともこのなんていうんですか、話することもなく終わるんですよ。
うん、
もうネタだけ見せてどうもありがとうございましたっつったら、お疲れ様でしたっつって、で、尺何分でしたっつって、あのネタの分数を言われて、もうそのまま出ていくみたいな、次の人たちのネタやるみたいな流れなんで、なんかね、昔の O1 の予選ってもっと、今でこそこの規模が大きくなったんで、このエントリーのする人たちが増えたんですけど、僕が入った頃とかぐらいは本当にオリジンと FEC からしか、
吉本さんもなかったからね、まだ、は
い、フリーの人が本当に一組いるかなぐらいだったんで、
うん、
もう一次予選でもう決勝進出者決まるみたいな、うんうんうん、予選1回しかなかったんで、
へ
ー、だからもうあの大きい楽屋に両方の事務所の芸人がバーって入れられてて、でスタジオ行ってネタやって、うん、ちょっと審査員と絡んで帰ってくるみたいな、
うん、
しかもそれを一時映像をカメラ回してて、
うん、
控え室のモニターでネタも見れたんですよ。
へ、
あ、この人たちこんなネタやったんだとか見れた時期があって、それとかと考えたらめっちゃなんか寂しくなったなと思って、
まあ、コロナの影響でもう言ったら、うん、のこのスタジオに入るのも一組ずつみたいな感じになってるので、う
ん、だし
もうはい、じゃあ始まりますって言って、
そう、この控え室も各事務所でも分けられて、場所
でやって、はい、やりますって言って、はい、終わり、もうじゃあ、ありがとうございました、結果待っててくださいみたいな感じだったんで、
そう、昔は、ね、でもだから、ちゃんとこのネタのこういうとこ良かったからみたいな、決勝上がれたら、ちょっとそれをもっと生かしつつではないけど、ここは分かりにくかったから変えてもいいかもねみたいな、ちょっとしたアドバイスをもらえたりとかっていう時間があったんですけど、もうそれがなくなったのがちょっと寂しくて、僕らネタを、一次予選 の結果出たじゃないですか、
うん、
あれの順番だったんですよ、下から
最終予選の順番が、ね、
最終予選のネタ披露する順番が、うん、で僕ら2番手だったんですよ、
うん、
下から2番目だったんで、2番手でもうネタ終わった後絡みもない、まあ、審査員もまだ2組目だし、見るの元気だろうから、うん、どうしようと思って、別に何の相談もユージさんとしてなかったんですけど、二人でずっとスタジオ出ていくまでお疲れ様でしたっつって、尺も守れてよかったですと、でゆうさんはネタ飛ばさなかったです、ちょっと噛みましたけどみたいな、本当にお疲れ様でした、この後も頑張ってください、お疲れさまっつって、めちゃくちゃずっと喋りながら出てたんですよ、
僕
ら、
いいね、
うん、まあ、その雰囲気とかで、ゆ
う
りきやさんとかキャンさんとかも笑っていただいて、なんかいい雰囲気で、なんかもう最後まで僕らは楽しんでできたなっていう感じはあったんで、まあ、落ちちゃったんですけどね、最終予選敗退ではあったんですけど、
まあまあまあまあな、まあ、でも今回そのオリジンから一組でしょ、すっとこどこ
決勝ストレートで行ったのはすっとこが一組、
ね、あと敗者復活で
今週末が新都市系ヒップホップ内で、
あさってですかね、はい、の生放送で敗者復活あります、
応援のほどよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
これは多分視聴者投票があるのかな、もう敗者復活から、確か
そうじゃないかな、
そんな感じのこと言ってたと思います、
うん、はい、ツイキャスの方でもメイキングひなさんいらっしゃってますね、埼玉の
いと
こはせんべいをよく送ってくれていつも嬉しいと、うん、あの黒胡椒のやつかな、
あれ美味しいよな、
美味しいやつね、タケシーさん、秩父に行くとくるみそばよくありますね、尺品漬け短すぎて嬉しい、うん、短なんだ、円楽さん、ユージの頭にかけたら美味しくなるかなと、
何を
あのくるみそばかな、
くるみそば
このそうめんつゆ
タレね、タケシーさん、秩父に行く電車の沿線に住んでますと、
お、
じゃあ本当に近いんだ、芝居寺六博士さんいらっしゃってますね、ありがとうございます、タケシーさん、最終予選前は公開だったんだけどな、また公開になるといいなと、3年ぐらい前まではそうかもね、だったかもね、
そうですね、メインプレイスとかでやったりとか、
まあ、人も遅れてね、厳格化してきたんでしょうね、
まあまあまあそうだね、
大会と同じようにね、ちょっと緊張感を持たすのがね、
はい、
あるかもしれないですね、
最終予選そのメインプレイスでやってた時はそれはそれでまた楽しかったですけどね、
あ、 覚えてるわ、メインプレスやってたね、
特設ステージ作って。
よくさ、日付変更戦のさ本番に間に合うかみたいな話もしたもんね。
はいはいはい、そうですそうです。
もしかしたらみたいな。で、あの時も、ヒップホップで敗者復活の時も、
は
い、
そう、
これ終わりで間に合うかなっていうプラスみんなで、あの控室でね、
そう、この時が待ってる時があれなんだよ、アンコール上演なのよ。
はい、
そうだよな、
そう、この敗者復活の時が。で、敗者復活残ったら、でアンコール上演残ってたら、なんか公演を変えなきゃいけないのよ、うん、なんか10位以内に入ってるんだけど、
すいませんね、
なんか2つ3つ入っちゃってて、なんかちょっと敗者復活で出られないので、うん、11位の作品やりますとか、
はい、
だからこうなんか10位以内に残ってたら、お前絶対敗者復活行くなよっつって、ストレートで決勝行けよっつって、
ご迷惑おかけしました、本当に
っていうのがあった
の。ストレートで決勝とかさ怒られてすいませんでした。
落ちてね、落ち込んでるの、落ち込んでるところに、ああ、しまった、スケジュール組み直さんといけんば
すごい塩塗られて傷口
でもその感覚も久しぶりな感じだな、今こうやって戻ってきてるの
は
な、う
ん、だマネージャーやってる時、日付変更戦の間に音出しだけちょっとしてきますって言って結果だけ見てきますって言って OTV 行った時もあったし、
そっか、多分最初の年も俺敗者復活だったから、
うん、確か、なんかそのすっとこと、ともあのココリッチが敗者復活が多くて、だからそばショーとかともきとかで、うん、なんか
一番最初の年って誰が出てたんだっけな、俺とショーも出てましたっけ、ショー出てないですよね、
出てないと思う、トモキだけじゃないかな、
本当の最初、
一番最初、
1回目、
本当の最初、我が町でやったロングランの一発目です。
あ、もうあの時はトモキとシンです
かな、
2人、あ、シン出てた、
出てた、
シン、それこそトモキ
とシン、あれか、あの
僕が一発目の、
あの噛んだやつだ、あのスチュワーデスの、あのお客さんの中にお医者さんはいませんか、
の精神科医とかがいる、寒暖じゃなくて飛ばしたやつです、
土下座したやつだ、
はい、あの初日の一発目の作品でセリフ飛ばしたっていう、
そうだ、シンとユージいたね、ユージが1位だったんだよ、
そうそうそう、
幽霊のネタで、
霊の出る部屋って、僕とユージさんと高子さんのやつが2年連続で1位で、だ 1年目一発目の時がまだあの、うん、なんていうの、控え室が我が町の上の
階
やってて、
はいはいはい、
ね、終わりであっちに駆け込んで、みんな、すみません、あの負けてしまいましたみたいな感じで確か入ってたと思う、
あったね、応援し、なんかパチパチパチみたいな、
みたいなことをやってた気がする。
そう、2年目が日付変更戦、2年目が芸人出しすぎて O1 でごそっといないからこの日 O1 予選で誰芸人が誰もいなくてほぼできないんですよって言って、なんかあの日た、あの年確か70作品やったけど、うん、もう10作品また別の持ってくるっていう、
やったな、
うん、だ2人芝居とかもあの急遽やることにして、なん
だるまのやつやったの、
そうそうそれそれそれ、2年目、
あ、2年目か、
2年目でここで芸人がいないからって言って
周辺
作品みたいなので、そうそう、慌ててやって、だからあの年結局90作品ぐらいやってんのよ。
あー、すごいな、2年目、2年目が一番ハードル上げてた、
そう、で、で
1ヶ月やろうっていうのとか、そう
そ
う、
で芸人出すのもうやめませんっていう
あの時いっぱいいたもんな、
ノーブレーキだ、トモキ、シン、あ、シン、ユージ、ソバショー、エモリ、
あ、エモリさん
もいた、あと鈴崎、
え、2年目って鈴崎いましたっけ、
いたいたいた、 9人出してたっけよ、
すごいね、
そうで、もうその次もうやめようって言って、こんなに出すのやめようっ ってみんなに迷惑かかるからやめようって言ってやめた
でまたやりたいな、この感覚な、
うん、持つかな、だから去年のね、あの この日の投稿が全部今日付変更戦出てくるけどさ、
あ、そうなの、ずっとフェイスブックそれ出てくる、
出てくるんだけど、なんか深夜さんの誕生日の次の日、いつも深夜さんが携帯持ってこうやってる、あの我が町の、はいはいはい、35歳の誕生日で携帯壊れましたの投稿が出てくる、
夏いいな、
すごいね、でもなんかあれね、あの、まあ、寂しくもあり、まあ、しょうがないっていうのもあるけど、
そうだね、
あの
来年にはまた、
来年にはまた、ね、戻ってるように
してください、
はい、
え
来年には日付またできるようにしてください、
OK、
お願いします、
頑張りましょう、
それこそ俺一昨日か、その撮影行ったところで一緒に出てた方が、うん、あのビーチロック、
はいはいはいはい、
片山さん、
片山さん、うん、はいはいはい、
秀樹さん、デッキーさん
って呼ばれてる方と一緒で、
うん、
日付も見に行っててみたいなので、
うん、
僕のことも知ってて、
うん、
あ、すいませんって、だから僕も出たいって思ってたやつがこのやっぱコロナでしばらくできなくなってちょっと残念ですねつって、まあ、来年からやってくれることを信じ て、
その時にやるときは初めましてがいっぱいなんだろうね、
いや、そうでしょうね、
そうだからいつも毎年誰を出す、なんつうの、誰に声かけるかで1年間言ったら見に行ってたりする気もあったわけ、 あ、うん、こんな子いるんだとか、
はいはい、
あ、こんな人がいるんだって言って新しく声かけたりしてたけど、もう丸2年できてないさ。
プロ野球のスカウト
と一緒だからそんなよ本当に、
うんね、知らん子も多いもんね、
うん、
も
う知らない人も多いし、
でだってよく出てた子も今ないちってるのも多い。
そうそうそう、だからなんつうの、劇団事情というか沖縄の俳優事情が分かんないから誰が出てくれるんだろうみたいな。
僕はあの女性陣の、あのスカウティングしますので、アクエンさん男性陣のスカウティングの方
もう別にやってくれる分には全然構わない。20
代前半の女性陣スカウティングを僕に担わせて、
まあ、やる分には全然構わないですけど
イメージ的にアイドル枠みたいなのがあるもんね
最初の川光愛ちゃんとかね。
ああなるほどね。
深夜のた荒垣深夜のための枠だから、テンション上げるための
マミさんとかね、マミさんサーヤとか出てた時期もありましたもんね。
はい
どんな話で終わるわ、はい、ということで、はい、今週末が、ヒップホップで敗者復活戦、うん、
はい、
で来週が、リジョン笑いライブ in 東京、
はいはい、そうだ東京行くんですよ。
で今月のお笑いライブが25日のクリスマスということ で、まあ、さっき CM も流れてましたが、
はい
はい、
昨日なんかラジオで言ってたみたいですね、
うん、ありますので、はいはい、まあ、ちょっとねイベント続きではありますが、
はい、毎週ありますんで、
うん、ぜひぜひよろしくお願いします。
県外の方はぜひ来週の東京ライブよろしくお願いします。
さらに先ほども紹介しましたこのマスク、もし欲しい方、うん、マスクと映像セットで販売しますのでよろしくお願いします。
お願いします、
はい、というわけで本日の木曜日人チャンプル以上でございます、はい、また来週もメールツイキャスたくさんお待ちしております、それではこの後は、ガナハベースでエースも来たわ、
はい、荒垣日付変更線荒垣深夜と
、はい、劇などから秋山ひとみでした。
また来週さよなら、
バイバーイ。